ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月3日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
再三申し上げておりますが、皆様いろんなものを送ってくださるのは大変感謝はしておりますが、やめてください。本当に本当にやめてください。
大丈夫ですよ。
で、基本的にこの番組は別に皆様から送っていただく商品の紹介番組ではございませんので明らかにそういう意図のもとで物を送ってくださる方がいらっしゃるんですけども基本そういうのは私のところまで来ないケースがまず一つありますね。私のところに来ても私の判断でちょっとこれはと思うケースもあるんですが、今日はですね、その物自体はともかくとして、物の向こう側にあるストーリーがですね、結構面白くて、どんなストーリーかというと、もやしを配達しているトラックドライバーの方、その方、そのもやしを配達するトラックドライバーというのが本業なんですね。で、なんかね、発明マニアみたいで、簡単に畳める、傘というのを考案して、考案しただけじゃなくて、私費を投じて、いくら投じたか知りませんけども、私費を投じて傘を600本作りましたと。すでに150本売れましたというふうにお便りをいただいたんですが、450本売れ残ってんだという、ものの見方もあるのでございます。
これからですよ。
もやしを運んでらっしゃるトラックドライバーの方が一生懸命考えて傘を作りになったというストーリー。それも私費を投じて自分の金で600本作ったという。
素晴らしいじゃないですか。
なかなかね、ここまで普通の人はしません。私もね、寝てる間にいろんなものを思いつくことありますけれども、いや、めんどくせえやって、目が覚めるとめんどくせえやの一言で大体片付けてしまうんですが、この方は頭の中で思い描いた傘を実際に私費を投じてお作りになると。で、なんと、販売場所が、ネットショップ等々でも、発明学会ネットショップ等でも売られてるらしいんですが、自宅玄関でも展示販売中。これすごいじゃないですか。
ご自宅開放して、
荒川区の荒川遊園の近隣で、その辺をこう回っていただくと、自宅前で傘立てて売ってる人がいると思いますので、6800円だそうでございますが、何ですか、アネロエンゼル傘という名前だそうですけども、一本増山さんにもピンクのやつが届いてるはずなんで、どんな傘か解説してください。いや、
とっても機能的ですよね。優れた傘で、ほら、傘って刺した後こう濡れてしまって、それをこうくるくるくるって巻いて、ポチって止めるときに手が濡れちゃったりとか、服が濡れちゃったりとかするじゃないですか。
雨の日は多少濡れるでしょ、そら。
そうだけど、この方が
そんなワンタッチ傘で今パッとボタン押しがピャッと開いて、ボタン押しがピャッと閉じるやつあるじゃないですか。いや、
でもそれほら、巻くのに細くこう
何ですか、この傘屋の兄ちゃんに何か借りでもあるんですか
いや違うけど便利だなって。だからワンタッチで開いた後にそのくるくるくるポチッの作業がなくて済むんですよ。
なんか輪っか、真珠でできた輪っかみたいなやつを手っと手前のところに下げるんですね。
それがね、自動的にこうはまるように、そうすると
傘がまとまるという。
そうなの、
いや、もうその傘はともかくとしてですね、本業トラックドライバーで自費を投じて600本、本当にアイデア、自分が頭の中に浮かんだアイデアの傘を作っちゃったという、このストーリーに私は大変感銘を受けてですね、他にもなんだかね、お茶だのですね、マーマレードだの、なんかいろんなものが届いてるんですけども、一つ一つはご紹介しませんが、本当に皆さん、特に飲食物はやめてください。
くれぐれもお気遣いなく、
飲食物は私の手元に届く前に、基本的にどっか行ってしまうケースが大半です。
悪くなっちゃったりするとね、申し訳ないですし、飲食、食べるものじゃなくても辛坊さんいろいろ間に合ってますんで大丈夫ですよこう見えてお稼ぎになってるんでね、
ところがですね、時々買い物で失敗をするんですね。最近もとんでもない失敗をしでかしてですね、失敗なのかどうなのかわからないんですが、この間越後湯沢に今年最後のスノーボードだと思って新幹線に乗っかって行ったんですよ。で、越後湯沢の駅のところでですね、私最近くるみ結構好きで食べてるんです。くるみに限らずナッツ類というのはどうも脳と体にいいらしいという話があちこちで出てきてですね、特にくるみもいいという話で、 駅地御湯沢の下のマーケットみたいなところへ行ったらですね、結構でっかいビニール袋パンパンにくるみが詰まって500円、これは安いと買ってきたんですよ。ところがですね、
よく回してますよね2つのくるみ、
はい、今こう2つこう手の中でぐるぐる回すのに握力強化のために使っております。
いい音、なんて
食べないのかというとですね、割れないんです。どうやっても割れないんです。うちにくるみ割る機がですね、ロシアで買ってきたくるみ割る機、割り機というのがですね、2つあるんですが、はい、1個を試しに使ってみたらくるみ割る機の方が割れてしまいましたね。びっくりした。くるみ割り機がぶっ飛んだぞ。
怖いですね。
くるみが割れずにくるみ割る機が割れるというまさかの衝撃の展開ですよ。で、確かにね、買うときにちょっと変だなと思ったのは、はい、売ってる売り場のおばさんがですね、どうしても割れなければ、2晩ぐらい水につけた後でフライパンでいってくださいって、そうすると多少割れるかもしれませんみたいな不安なことを言うわけですよ。、うん、で実際に割ってみたらもう全然歯が立たない。あのキッチンバサミの真ん中のところにギザギザで物を割るようなところの空間があるじゃないですか。あんなもんじゃ全然歯が立たないですよ。
ダメですか。
やってみましたけれども、びくともしないですね。
強いですね。
で、いろいろ調べたら、これはですね、普通のくるみというより、和ぐるみっていう、日本の和と書いて和ぐるみ、あるいは鬼ぐるみというそうなんですけども、通常の中身を簡単にくるみ割り人形で割って食べるくるみと種類が違って、ちょっとやそっとじゃ割れないと。その代わりこうやって腕で手の中でぐるぐる回して握力鍛えるにはちょうどいいんですけど、なんとか中身が食べたいと思ってですね、空手この上にハンマーでバーンっていっぺん叩いてみたんです。
はいはいはい、
割れました。
あ、よかったじゃない
ですか。割れたんですけど、ほとんど食べるとこがないんです。
努力のおかげなく、
こんだけ頑張って割ったのに
虚しいですね。
なんだよそれは。それはでかい袋にいっぱい入れて500円なわけだと思って。
はあ、
皆様、このくるみはどうやって割ったらいいんでしょうか。
和ぐるみ、鬼ぐるみをどうやって割ったらいいか、
はい、いや、あの水に浸してフライパンで煎るというのは知識として知ってますが、まだやってません、はい、でいわゆる通常のくるみ割りではもう全く歯が立たないということもよくわかりました。本当に硬いですね。
でも頑丈そうですものね。
だからね、
これ木の実に見えないですよ。
殻が丈夫なだけあって、結構ね長期間持つらしいです。1年ぐらい平気で持つらしいです。だから災害用の食料としてはいいんだけど。
でも災害時になんか無駄なこう力が消耗されますよね。
あ、そうだ、あのくるみがあった、どうやって食うんだよこれって。それでなくても体力使わなきゃいけない時に、
そうですよ、
こんなもん割るのに、で割ったところでなんか食べるとこはほとんどないという、
なんかちょっとね努力が報われない気が、
お金はないわけじゃないんですけど、買おうと思えば買えるんですけど、買って失敗するものはそこそこありますね。
まあでもそうやって楽しめるからいいじゃないですか。
まあ、手の中でぐるぐる回してですか、手の中でぐるぐる回すにはいいですよ、あの普通のくるみだと下手するとですね、ガッと力入れると握力強くなってくると割れちゃうことがありますが、これはもう絶対握力どころじゃびくともしないですからね、はい、多分車が踏んでも大丈夫なんじゃないかと思うぐらい、
なんかそんな気もしますよね、
はい、とてつもなく硬いです、うん、驚きました、うん、
まあまあまあ、万が一ね、これ簡単に割れる方法をご存知の方は、
そうですね、
教えてください。
目から鱗みたいな、あ、そんな方向があったかみたいな、
パカって割れちゃうっていうね。
そうですね、うん、それありがたいですね、
まあ、なかなか難しいと思いますけどね、
と思います。
はい、さあよろしいですか、進めて。
大丈夫です、まあ、あのこのまま喋り続けるといいんだったらいくらでも喋れますけど、
大丈夫です、
結構ですか、結構です、失礼だな。
ずいぶんそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュお送りします。で、4時台は今日はですね、元トラックドライバーで物流ジャーナリストの
笹田、傘作ってる人じゃないです
か、ね、違いますよ。物流ジャーナリストの坂田良平さんに、物流の2024年問題について伺います。で、5時台は静岡の川勝知事が辞職を表明、リニア計画に影響かというニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 番組の感想など X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。 で5時26分ごろお送りしていますズームオンミュージックリクエスト、あなたの選んだ1曲をお届けするコーナーですが、今日のリクエストのお題は
くるみを割ろうとしたらくるみ割りが割れた時に聞きたい曲
くるみを割ろうとしたらくるみ割りが割れた時に聞きたい曲
びっくりしました、
ちょっとそんな気持ちも込めて、はい、なんか選んで選曲の理由も書いて送ってください。こちらもズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。さあでは続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて387円6銭安い3万9451円85銭で取引を終えました。エトピックスは昨日と比べて 7.94 ポイント低い 2706.51 で取引を終えました。円相場は1ドル151円50銭付近で取引されています。東京市場の円相場は小動きの展開となりました。151円50銭を挟んで20銭程度のレンジ推移が続いています。足元の値動きは152円に接近すると日本当局による円買い介入への警戒が高まる一方、151円台前半では円売りが入りやすい地合いとなっています。今日はアメリカの ADP 全国雇用者数や連邦準備制度理事会のパウエル議長による講演など重要イベントが複数予定されています。ただよほどの想定外な発言や動きがない限り151円台での推移が続きそうです。以上ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本時間の今日午前8時58分ごろ、台湾東部の花蓮県沖およそ25キロを震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ15キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。台湾の消防当局は現時点で4人が死亡、50人以上がけがをしたと発表しました。中国の習近平国家主席とアメリカのバイデン大統領は昨日電話会談を行いました。習近平氏は台湾問題は中国とアメリカの越えてはいけないレッドラインだと述べ牽制しました。国連安全保障理事会はシリアの首都ダマスカスで今月1日、イラン大使館の建物がイスラエルによるとみられる空爆を受けた問題で緊急の会合を開きました。理事国や国連の代表からは事態の深刻化の回避を促す声が相次ぎました。イランメディアによりますと、空爆でイラン革命防衛隊の精鋭、コッツ部隊の幹部らを含む13人が死亡したということです。小林製薬が紅麹を含んだサプリメントを摂取した人の健康被害が相次いでいる問題を受けて、2025年度の新卒の学生などを対象にした社員の採用を休止したことが分かりました。IT 大手マイクロソフトはチャットやオンライン会議に使う Teams についてワードや Excel などのオフィスサービスとの抱き合わせ販売を世界的に中止すると発表しました。札幌ビールが製造する恵比寿ビールの醸造がおよそ35年ぶりに恵比寿で再開されます。恵比寿ビールは1890年に現在の渋谷区恵比寿で製造販売が開始されました。その後工場が千葉県に移転しました。イオン北海道は西友が運営する札幌市内の9つの店舗を今年10月に買収する契約を結んだと発表しました。買収金額は170億円です。全国におよそ320店舗を持つ西友は2021年からアメリカの投資ファンドの傘下で収益の改善に向けた事業改革を進めています。
今日やっぱり一番大きなニュースは台湾東部沖の 大地震だと思いますが、
はい、
ただねこれ日本の気象庁は最初マグニチュード 7.5 と発表してそれから 7.7 に訂正してるんですよ。で台湾当局はマグニチュード 7.2 って言ってるわけですね。で今台湾はマグニチュード 7.2 だから台湾の発表を使ってるところはマグニチュード 7.2 で日本の発表を使ってる時は 7.7 なんですが、
はい、
マグニチュードって 7.2 と 7.7 じゃ何倍も違いますから
ね。そうですよね。
マグニチュードって1違うとですね32倍違いますからね。だからね 7.2 だからマグニチュードの計算ってそう簡単じゃないっていうのか誤差も大きいんだなって素朴に思ったりするんですが、
はい、
あの震度とマグニチュードは何が違うかというと、まあ、これはまあ初歩の初歩の話なんですがマグニチュードっていうのは地震本体の大きさで震度というのはまあ、遠くに離れてりゃ揺れないですから、近ければ多く揺れますよね。だからその場がどのくらいの大きさで揺れたのかっていうのは震度1から震度7、はい、日本の場合、まあ、台湾も同じらしいですけど、うん、あ、まあ、震度0からか。でマグニチュードというのはそこでどのくらい揺れたかに関わりなくその地震そのものがどのくらい大きいかという判断基準になるものが、はい、日本の発表 7.7 で台湾発表 7.2 で、ね、どんな点だとちょっと思ったりするんですが、はい、台湾って日本と非常にあの大地のできてるこの地面の下の構造がよく似てですね、うん、似ててですね、地面の下にある大きな土地が海側の土地がガーッとこう下に地球の中に潜り込んでるんで、はい、常に押されたり引っ張られたりする状況、で日本でも同じメカニズムで大地震が起きるんですが、はい、今回もどうもそういうメカニズムで起きた地震で、ガーッとこう押された地面があの耐えきれずにバンと割れるっていう形で起きた地震のようですが、実は私は今から25年前に起きた1999年の台中大地震というこれ2000人ぐらいの方が亡くなってるんですが、この台中大地震の起きた場所よりもちょっと東側でほとんど一緒のところなんです。で、まあ、花蓮市っていう町自体はですね人口10万人ぐらいでそんなに大きくないんですけども、50キロぐらい北に行くとですねあの日本人にも馴染みの深い例の千と千尋の神隠しのモデルになったと言われる九分っていうのがありますね。
観光地
で、あそこが今回の震源地から北に50キロから100キロぐらいのところなんで、花蓮市自体、花蓮県自体にはそんなに日本人観光客はいなくてもちょっと北に上がったところで、だからまだあのとにかく今日の朝の9時前に起きた地震なんで、はいはい、あの犠牲者の方も最初ゼロだったのが今1人死亡だ、今後残念ながらあの被害の大きさというのは数日経たないと確認できない状況の中でちょっと日本人の観光客が巻き込まれてないかも含めて大変心配でありますが、私台湾1999年の台湾台中大地震の時にはその日のうちに台湾に入ったんですか、はい、入りました。今回、まあ、残念ながらちょっとまだ入れてないんですけども、おそらく刻々と情報があの更新されていくんだろうと思います、
はい、
さて、ビールの話がちょっとあるんですけどもね、札幌ビールが製造する恵比寿ビールの醸造が35年ぶりに恵比寿で恵比寿ビール恵比寿で作って、そりゃそうだろうなんだけど、これね背景に何があるかというと、
はい、
去年、まあこれいつも何飲んでます、ビール飲んでます、発泡酒飲んでます、第3のビール飲んでますって話なんですけども、まあ、あのなんか記念の時には一番高いビール飲んで、うん、普段は発泡酒で、あるいはもっと安い第3のビールという選択肢が去年の10月まであったんですが、うん、去年の10月にその第3のビールと発泡酒の税額が同じになっちゃったんで、
ね、そうでしたね、
第3のビールのという選択がなくなっちゃったわけですよ、はい、まあ、なくなっちゃったっていうか、まあ、味が好きでそれが飲みたいっていう人はいるでしょうけれども、本当に今発泡酒とビールと2本立てになってるんですが、うんうん、今から2年後に全部ビール類は税率同じになるんです。だから全部ビール類だから今あの去年の10月までは3段階あった税額が、はい、今2段階なんですが、うん、2026年の2年後には全部統一されるわけです。そうなると税額同じになるから、まあこれ実質値上げされないことを祈るばかりなんだけれども、
ね、
祈るばかりなんだけれども、はいはい、要するに全部値段が同じなら、美味しいものとかブランド力のあるものを飲もうとするじゃないですか、だから背景におそらくね恵比寿で作られた恵比寿ビールっていうようなで、ビールといわゆる第3のビール、今まで去年の秋まで第3のビールって言われてたのが、 同じ値段で勝負ということになりますから、はいはいはい、そうなるとやっぱブランド力強化した方がっていう、
そういう
どうやら背景があるんじゃないのと私は思います、はい。さてシリアのナマスカスでイラン大使館のこれねだいぶ昨日から情報が更新されてきて、はいうん、何が起きたのか見えてきたことがありますというのがですね、なんでまあこれもうイスラエルは公式に認めてませんけれども、シリアという国にあるイランの大使館がピンポイントで戦闘機のミサイルで爆撃されてぶっ潰されたというのはもう誰の目にも明らかです。イランは認めてませんけれども、イランがピンポイントでシリアという国の中にあるイラン大使館を潰したんですね。もう本当にね、映像を見るとピンポイントで、周りの建物なんともないんだけど、今のミサイルってそういう意味では精度高いですね。ピンポイントでそのビルだけが崩れ落ちてるんです。でビルの中にいた全員がおそらく即死をしたと思うんですが、なんでそんなことしたんだろうっていろんな見方があってですね、やっぱり今のイスラエルのネタニヤフ政権は、国際社会からちょっとラファ攻撃ってガザの南の方を攻撃するのをやめとけっていう話になって圧力かかってて、国内的にも反戦デモみたいなものもちょっと起き始めて、で対内外で、プレッシャーを受けてるんで、そういうのをそらすために攻撃したんじゃないのっていう見方が、あって、それは間違いではないと思うんですが、もっと重要な意味があってですね、イスラエルって今だから南側にあるガザ地区で、ハマスの掃討作戦をやってる、それを北側からですね、ヨルダン、例のカルロス・ゴーンが逃げた、ヨルダンじゃない、ヨルダン東だ、レバノンっていうカルロス・ゴーンが逃げたところがありますね。レバノンの南側にヒズボラっていうですね、イランと同じイスラム教シーア派の武装グループがあって、ここが北側からイスラエルに時々ミサイル撃ち込んだりして、それでイスラエルとしてはこのヒズボラと、だから今もう下手すりゃ二正面作戦で、北でヒズボラ、南でガザっていう構図なんだけど、その北のヒズボラの攻撃の背景にあるのがイランだと。で、イランの軍事顧問みたいなものが武器の提供も含めて、レバノンのヒズボラに武器提供、人間の提供、戦い方の、コーチみたいなことも全部含めてやってる中心人物がどこにいるかというのを突き止めたら、シリアという国のイラン大使館にいるということを情報機関が突き止めて、この特定の人物を、抹殺するために、その人物が確実に大使館内にいるというところを狙ってピンポイントでミサイル攻撃をしたんだろうということが今日明らかになってきました、いずれにせよちょっと我々の感覚だとちょっとだってその辺にある在外公館に突然どっかの国がミサイルぶち込んで建物ぶっ壊すなんてありえないじゃないですか。でもそれが現実に日常的に起きているのが残念ながら今の中東ということになります。
ズームフラッシュでした。
4月3日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ今日は辛坊さんがね、くるみのお話をオープニングでしましたが、くるみに関する情報を続々とい
ただいております。
千葉県市川市の55歳男性くるんさん、
くるんさん、
くるんさん、
くるみさんじゃないんですね、
くるんさん、くるみですが、脇のところの合わさっているところに溝があるので、ありますね。
あります。
そこにマイナスドライバーを挟んでこじ開けるようにすると開きます。
多分ね、いっぺん水につけていってその割れ目がはっきりしてきたらそのやり方でできると思いますが、多分それの前のこの鬼ぐるみは、確かに溝があるんだけど、こんなところにドライバー差し込もうとしたら確実に指が血だらけになりますね。
確かにね、その状態はね、
だから普通のくるみはそれでいけると思うんですよ、鬼ぐるみは。
それからね、次の方、72歳女性のゲラさん、葛飾区はですね、辛坊さん、私も鬼ぐるみに苦心しました。
やっぱり
そう、買った時金槌でと書いてありましたが、叩いたらくるみは飛んで行き、全く歯が立たずウォータープライヤーで割りました。
ウォータープライヤ ー、ね、
それはそれは部屋中殻が飛び散り大変でしたよ。それから竹串でほじり出しました。美味しかったです。やはり安いので飛びついて買ったのです。
ウォーターポンプライヤーね、確かにあれは持ち手がガッと長いんで、多分 いっぱいガッと力を加えられるとは思いますけど。
なるほど。でも吹き飛んじゃうからね。
まあ吹っ飛ぶでしょうね。
それから栗勝さん62歳男性の方はですね、はい、私も大量の鬼ぐるみを、もらって、結構みんな鬼ぐるみに苦戦してますね。割れなくてくるみ割り器を買ったんですが、それでもいまいちだったので会社に転がっていた塩ビパイプカッターを使って割ったら、
塩ビパイプカッター、
はあ、簡単に割れました。割るというよりつなぎ目にうまく刃を当てて切る感じです。1000円ぐらいで買えますよ。何個か買って余ってるから送りましょうか。送らなくて結構ですよ。
写真もありますね。はい、はあ、こういう感じ。これですか。
強力そうですね。
まあ、だからウォーターポンププライヤーの、 あのガッと掴むところの代わりに片っ端刃になってる感じですね。これならなんとかなりそうな感じはしますが、1000
円ぐらいで買えるそうですから
ね。ありがとうございます。
ね、
そしてじゃあホームセンター行ってみましょうか。それくるみより高いじゃねえか。
確かに500円の大量のくるみをね、1000円のね。でもそれ
合理的ではない。
鬼ぐるみ買い放題ですよ、これがあったら。も
うこれからね。
そう。中野区の51歳の羊の毛刈りさんはですね、
はいはい、
辛坊さんがお試しになったやり方が正解です。粉々になったところを千枚同士でくるみの実をほじるのです。我が家は毎年年末に鬼ぐるみを割る作業をしています。それは信州出身の母の郷土料理お雑煮にくるみのペーストが必要だからです。それが鬼ぐるみ。どうぞ頑張ってください。いやでもわざわざ鬼ぐるみ割ってそれをペーストにしてお雑煮にって、
いやペーストにするほどくるみ割らなきゃいけないって相当な作業ですよ。それ
なんかちょっと気が遠くなりそうですけどね。
ご苦労様です。お試しになったやり方、多分それであれですね、2日間ほど水で、水につけてからフライパンでいるという。めんどくさい
けど、ね、やってらっしゃる方いらっしゃるんですよ。辛坊さんもこのいずれかのやり方で、
ね、ありがとうございます。
お試しになってください。貴重な情報ありがとうございました。さあ、まだまだご意見お待ちしておりますので、メールは zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。今日のズームオンミュージックリクエストは、くるみを割ろうとしたらくるみ割りが割れた時に聞きたい曲、こちらもお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。物流の2024年問題。今月1日からトラックドライバーの時間外労働は年間960時間が上限となり、長時間労働の抑制や労働環境の改善が期待されています。その一方で、人手不足や輸送量の減少など、いわゆる物流の2024年問題への対応が課題となっています。さあ、今日は専門家の方にお話を伺います。元トラックドライバーで物流ジャーナリストの坂田良平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂田さん、
はい、
手元の坂田さんのプロフィールに、主戦場は物流業界、なりわいは IT 御用聞きって書いてあるんですが、
はい、
なんですかこのなりわいは IT 御用聞きって。
僕はあの元トラックドライバーなんですけれども、はいはい、一方で IT 業界もあの IBM のグループ会社で IT もやってまして、
ええ、
で、物流×IT の掛け算でいろいろとあの物流業界のお役に立ちたいなと考えているような次第ですね。
多分ね、
はい、
そういう方だったら私がちょっと疑問に思っていることが一つあってですね、
はい、
本業、今日の本業というか本筋とは全然関係ない話なんですけど、はい、ちょっと聞いた噂話が嘘か本当か聞いてみようと思う話なんですけど、はい、私車持ってます。で、はい、任意保険入ってます、
はい、
任意保険基本的に入るときに、対人賠償無制限、対物賠償500万円上限とか、だいたいそんなことになってますよね。だから人を傷つけたり死なせたりしたときに、やっぱりあの賠償金が高額になるので、
はい、
無制限、まあ、5億でも10億でも100億でも分かんないけど、はい、実際にそこまでの、まあ、あの交通事故で人を死なせてもそこまでの賠償金にはならないみたいですけども、でも、まあ、高額になったときに保険でカバーできるようにしようと、
はい、
で対物賠償は、
はい、
500万円上限とか1000万円上限なんですよ、はい、まあ、普通だったら物損事故の場合はそのぐらいでカバーできるだろうということで任意保険は設定されてるはずなんだけど、
はい、
最近私が聞いた話はあの娘から聞いたんですけど、はい、お父さん、あのね、車運転するときね、
はい、
下手なトラックにぶつけると とんでもない賠償金になるわよって何って聞いたら、あのトラックの中には、うん、まあ、半導体みたいな、本当に1グラムで何万円じゃないけど、なんかとてつもない値段のものを満載してるトラックがあって、そんなトラックに後ろからドーンとぶつけて、後ろからの追突事故だとほとんどあの追突した方の責任になっちゃうんで、それでトラックが炎上して燃えましたと、中の半導体が何億円ですって言われた時に、
はい、
人を対人事故より対物事故の方が賠償額が最近は増える可能性があるんでって言われたんだけど、本当、
荷物でいうと半導体関係もそうですし、あと高いのは薬です。
は
あ、薬、あとそれからあのちょっとトラックに関係ないんですけど、
ええ、
高速道路についてるオービスとか、ああいうのは1億円を超えるようなものもありますんで、自爆でオービスにぶつかっちゃうとものすごい請求いきますよ。
へえ、
そうなんですか。
そうすると今の任意保険で対人賠償は無制限で、対物賠償は上限が500万とか1000万とかっていうのではカバーできない事故が起きる可能性はあるってことですか。
僕は対物1000万は怖くて入れないですね。
そんな普通に、だって自動車保険って任意保険に入ると向こうが出してきてるモデルケースは対人無制限、対物上限ありますよ。
まあ、ちょっといろいろとあの深く保険会社のセールスマンの方とご相談いただいた方がいいと思います。
まあね、そうですね。
ということはさっきのデマでも嘘でもなくて、対物賠償でとんでもない金額になることは今現代社会ではあり得るってことですか。
そうですね。ただトラックに乗用車がぶつかってトラック炎上させることがあるかなっていうのはちょっとありますけれどもね。
私の車時速250キロぐらい平気で出ちゃうんですか。
あのそれは出さないでいただいて、
は
い、
そりゃそうだな。
ぶつからないようにまずは心がけていただいてね。そりゃ
そうだ、
はい、
そりゃそうだ。
ちょっとじゃあ
おっしゃる通り、
本題に入る前にあの電車に関する情報、はい、お伝えしておきます。停電の影響で運転を見合わせていた東京メトロ丸の内線が先ほど4時4分ごろ全線で運転を再開しました。ただダイヤルの乱れが出ていますので、ご利用の方はご注意ください。
さて、本日のメインテーマは物流2024年問題。もうだいぶ前から言われてますけれども、ね、
はい、
この春から働き方改革で、はい、ドライバーさんの残業規制が厳しくなるので、
はい、
今まで通り、ドライバーの方に働いてもらうわけにいかないので、ドライバーさん不足になるという、それが、まあ、はい、いわゆる物流2024年問題の一般的な認識だと思うんですが、
はい、
プロの方はどういうふうに見てらっしゃるんですか。
ですね、ちょっと思いっきり外していってしまうと、
はい、
日本の物流業界って非常に歪んだ構造になってたんですね。
はいはい、
簡単に言うと、まあ、お客様、消費者もいれば企業もあるんですけども、この人たちのちょっとしたわがままを全部物流業界だったりトラックドライバーが緩衝体になって頑張ってたんですよ。
はあ、
もう寝ないで運ぶとかですね、
それ
をもう無理ですわっていう、それを正していって、
はい、
まあ、10年後、20年後、あるいは30年後、50年後も持続可能な日本社会にしていこうじゃないかっていうのが、物流の2024年問題の本質ですね。
となると、今回の2024年問題っていう言われ方されてますが、物流に関わる皆さんからすると、まあ、正常化っていうことですか。
健全化ですね。
健全化
とあとは進化ですね。
進化はどっちの進、はい、進むですか。
進む方ですね。
どうなんですか、今まあ、荷主さんの方のわがままと受け取る側のわがままっていう、はい、まあ、そういう目線を提示されましたけども、
はい、
それぞれどういうわがままがあるんですか。
例えばですね、そうですね、受け取る側のわがまま、はい、分かりやすいところで EC なんかで言うと、
エレクトリックコマース通販ですね、はい、
はい、EC なんかの方で言うと、まあ配達時間指定っていうのが、まあ、厳密に言うと時間帯指定なんですけれども。
ああ、何月何日、午前何時、午後っていう、そうですね、そういうやつですね、
はい。はい。あれなんかも、ある程度はありがたいんですけれども、当然ですね、例えばどこかがブラックフライデーのセールやってますよっていうと、18時から20時の時間帯、皆さん平日だと受け取りたい時間帯ですね。ここにものすごい荷物溜まるんですよ。で、例えば10人しか配達員がいない営業所で、1200個の荷物が来てしまったら、
重なっちゃって、
ですから2時間で10人で1200個ですから、1人が1時間6、 1時間60個、1分に1個運ぶ、無理ですよね。
はいはいはいはい、
でも、行けば、遅れて行けば、ああ、今日も遅かったね、って嫌味を言われちゃうわけですよ。
でも良かれと思って指定してました。その方が運びやすいのかと思って。
というかね、私なんかでもその通販使うときに、なんか時間指定みたいなやつ、特にハガキなんかで、カタログでハガキで送るやつなんかは、わざわざ時間のところにこう、ね、何時から何時までとか書いてあって、正直別にいつでもいいのになと思うんだけど、そう書いてあったらどっか丸付けなきゃいけないとか思って時間指定するんだけど、だったらあそこにですね、いつでもいいっていうやつを一番でっかく書いといてくんないですかね。そしたらそこを選ぶ人は結構そこでなりにいると思うんですけど。
それすごくいい、的確な視点で、それが二つ目のわがままで、これは EC 事業者のわがままなんです。
はあ、
つまり荷物は、いつ運んでもいいですよっていうよりも、いや辛坊さん、じゃあ4月5日の午前中に運びましょうかって提案してあげる方がお客さんに対して印象がいいじゃないですか。
は
あ、ですけれども、じゃあ運送会社とか、トラックドライバーとか、はい、あるいは倉庫会社からすると、うわー荷物溜まっちゃったってことになるわけですね。
まあそうでしょうね。受け取る側は、まあ、1個しか来ないと、
確かにね、
まあ、ちょっと遅いなとか、もうちょっと時間考えられると、なんで昼飯の時にわざわざ来んだよとか、こう思うけど、配達する側からすりゃ、もうそんなこと言ってないぐらいな、この時間帯にこんだけ運ばなきゃいけない、それはコンピューターでですね、常識的に運べるだけの数みたいなものを自動振り分けみたいなことはしてないんですか？
ですね、これは数学上の難問で、はい、巡回サラリーマン問題とか、
何ですか？
ナップザック問題っていうのがあるんですけれども、はあ、例えば先ほどの1200個の荷物を10人の配達員で配るっていうのをどういう順番で配ればいいかなって計算すると、外とかを超えちゃうんですよ。超軽外、
奥超軽外 C の外ですね。
そうですそうです、はい、そういうその組み合わせが超えてしまうので、はいはい、それを例えばEC サイトでポチってするたびに毎回回すっていうのはとてもできないんですね。
へー、ああそうなんですか、
はい、
ということは実際に現場で起きているのは、まあ、ある特定の時間帯にガッと荷物が固まってこのまま運べるかというようなことが日常的に起きているということですね。
そういう、まあ、日常的にも起きてますし、一方で今日全然荷物がないねっていうのも日常的に起きてるわけですよ。
は
なのでその反感の差っていうのが、まあ、これ波動って呼んだりしますけども、波動が大きいので、そうすると物流業界としては多い方に合わせるしかないじゃないですか。
まあそうですね。
例えば、まあ港区の配達は、トラックドライバーが10人の時でいい時もあれば40人必要な時もあるって言ったら40人揃えるしかないですよね。
そうですね、40人、そうですね、その配達に備えようと思うと上限に備えないといけないという理屈になりますわね。
は
い、
でな、そういった無理とか無駄が、はい、もうそれじゃなくても少子高齢化が進む日本社会ですから、就労可能人口も減ります。そういうその無駄な人員配置をいつまでも許してては日本の物流は成り立ちませんよっていうのが物流の2024年問題の本質的なところですね。
どうなんですか、その、まあ、トラックドライバーご出身ですか。
はい、そうです。
ということで現場の、まあ、多忙感っていうか人の逼迫感とかっていうのはどんなことになってるんですか今。
実はですね、トラックドライバー自体は増えてるんですよ。
はあ、
皆さん減ってると思ってらっしゃるんですけど、今88万人ぐらいいるんですね。まあ、これはタクシードライバーとかバス運転手も含めての話なんですけども、はい、で、毎年2万人ずつぐらい増えてるんです。
へぇ、そうなんですか。
そうなんです。ここ10年ぐらい見ると。
それはあれですか、通販が増えてるってことですかね。
まあ、通販もありますけど、ちょっと話がずれちゃうんですけど、実は通販、とか宅配がですね、物流業界全体で占める割合って重量ベースで 2% か 3% ぐらいしかないんですよ。で、しかも、ちょっと具体的な企業名出しちゃいますけど、ヤマト、佐川、日本郵便さんで 97% 占めてる業界なので、
はいはい、ほうほう、
日本の物流業界って運送会社6万3000社ちょっとあるんですね。
はい、
じゃあ残りの6万3000社何やってるんですかっていうと、圧倒的に企業間輸送なんですね。
そうか、昔ならあれか鉄道輸送だったようなところが今もうトラックに変わってきちゃってるってこともあるのかな。
やはり鉄道輸送もこれから増やそうとはしてるんですけれども、鉄道輸送ってですね、結構その、延着する 鉄道って乱れますよね。先ほどもニュースありましたけども、うん、で予定通りに届かないケースが多いので、
あ、それも私たちの持ってる常識と根本的に違うわ。あの、あ、車の方がなんか渋滞に巻き込まれて、
ね、だからあ
の公園なんかの仕事に行くときに、うん、あの公共交通機関で行きますで遅れましたって、いや電車が止まっちゃったんですは言い訳として聞くんだけども、うんうん、車で来ました渋滞にはまって動けませんでしたは言い訳にならないっていう思いがあるんですけ ど、
はい、
そうか、プロの人から見ると確かに、まあ、あの日常的に電車の情報やってるけど、まあ
確かにね、確か
止まることありますね。
そうですね、それもありますし、やはりあの、まあ鉄道トラックで積んで鉄道に積み替えてまたトラックに積み替えるわけですから、はい、手間がかかるわけですねっていうところで、
じゃあ初めからトラックで最後まで行っちゃった方が、
そうです、
ワンスパンで行けるってことですか。
そうです、
ほー、はい、
そういうのもあって、鉄道貨物っていうのは、まあ、繰り返しになりますけど、今はモーダルシフトを進めようっていう考え方になってるんですけど、あ、モーダルシフトっていうんですよ。これあの鉄道とか船とかに、
はい、
貨物輸送を振り替えようっていうのをモーダルシフトって言うんですね。ほう
ほ
う、
ええ、
でこれに振り替えようっていう流れが出てきてるんですけれども、ええ、まあ、これはあの荷主さんっていう、要は荷物を運んでくださいっていう会社さんとか人が OK よって言ってくれないとなかなかできないんです。
あ、トラックの方が、まあ、まあいろんな意味で便利っていうことですね。
そうですね。
だけどトラックドライバーさんは増えてる。どうなんですか、その企業間の荷物のやり取りがそんなに増えてるってことですか。つまり、
まあ、そこはですね、やはり日本の国内生産っていうのは減ってますから、
はい、
日本国内の輸送量っていうのは実は総じてだんだん減ってきてるんですね、貨物の輸送量は減ってきてるんですけれども、ただここがですね、あの荷主のわがままというところに関わってくるんですけれども、はい、例えばですね、今トラックドライバーって1日働いていると、だいたい平均で3時間ぐらい待たされてるんですよ。
は
で、待たされてるっていうのは、もう到着しました。例えば、あの、僕が運送会社に勤めてた時に経験したケースで言うと、はい、ある小売店に行きましたと、必ず1時間待たされますと、なんでですかって僕聞きに行ったんですよ。そしたら、受付の、まあ、あの、パートさんが、私ね、この時間休憩時間だから、いつ待っててもらってるのと。え、じゃあなんで休憩時間に時間指定したんですか。いや、だってトラックドライバーさんって遅れてくることあるじゃない。休憩時間中に時間指定しておけば、私は必ず休憩終わったタイミングでトラックの荷物受け取れるでしょ。
なるほど。
っていう、そういうケースもあったりとか。
それだったら初めから1時間遅い時間を指定してくれりゃいいのにって話ですよね。
うん、あの、そう言いました。そう言いました。であるとか、例えばですね、荷物の積み下ろしですね。例えば工場に荷物を積みに行きました。
はい。
あ、トラックドライバーさん、そこに荷物あるから積んどいてって言って、全部箱の荷物を大型トラックに、まあ、300個とか400個とかを、全部手積みで2時間とか、場合によっては4時間とかかけながら積むとか、
はい。
それを配達先でもやらされるとかっていうような、例えば工事現場なんかだと、建築資材を持っていくと、あ、今ねちょっと気分悪いからしばらく待っててって言って平然と2時間3時間待たされると、こういったその荷主のわがままが積もり積もって、実はですね、今みんなあの巷を走っているトラックの3分の2は空気を運んでるんですよ。
はあ、
これあの積載効率って言葉で示されるんですけど、要はあの、本来トラックが積める最大積載量の 38% ぐらいしか今日本のトラックって積載できてないっていうんですね。ですから、ですから単純にもし 50% 積んでいるよりも、まあ、3分の1ぐらい人数が、余計にかかるってことですよね。
それ効率化するためにはどうしたらいいんですかね。
例えば岸田内閣が進めようとしている、
はい、
物流革新政策の一番のポイントのところっていうのは、積載効率の向上ってやつなんですね。はい、ですから、積載効率をどんどん上げていこうと。なので、例えば都内のスーパーなんかで言うと、異なったスーパーマーケットのチェーン店が同じトラックで運ぼうとしてるんですよ。そうすると、あ、ごめんなさい。
いや、わかります、わかります、はい、要するに物流拠点を整備して一つのトラックが同じ区間で物を運ぶんだったら今まで2台で運んでたやつを1台にまとめたらいいっていうようなことをトータルで設計するような、
はい、
まあ、組織というか機関というか、
そうですね、
そういうの作りゃいいってことですかね。
そうですね、そう、まさにそういうような発想で、一つのチェーン店だけ回っていると、まあね、スーパーマーケットなんかは今日卵たくさん売れたから明日仕入れるよ、明日ちょっと朝に届けてくださいっていうの、夕方に行ったりするわけですよ。なので卵が、まあ、極端な話ですけど、卵が一パックしかなくてもトラック走らせなきゃいけないわけですね。ところが数店舗も集まればトラックたくさん積めるわけですよね。
いや、今これだけの IT の時代なんだから、なんかできそうな気がしますね。それ本気で考える人がいてシステム作ろうと思えば、なんか効率化できそうな気がするのに誰もやってないってことですかね。
やり始めてるんですよ。例えばイオンなんかは、AI によって、まあ、これデータ予測を使って需要を予測して効率化しようっていう試みを始めたりしています。
でもそれ一つの会社だけでやってると効率悪いですよね。
荷物がたくさんあった方が、募集団がたくさんあった方が、当然選択の幅が増えるので、
それはそうだ、
はい、ですから荷物を多い日と少ない日の差を減らしてなるべく平準化して運べるってことですよね。
方向性は見えてきたかなって気がしますが、話全然違うんですけど、ぶっちゃけトラックドライバーさんって待遇どうなんですか今。
ですね、2割安くて2割長いっていうふうに例えば言われてたりするんですね。
これ何に比べてですか。
全産業のお給料と労働時間に比べて、全産業のお給料よりも2割安い、長時間労働は2割長い。
あらま。
で、これが去年ぐらいから2割長くて1割、2割安くて1割長いとかですね、ちょっと長時間労働減りましたよとかっていう状況だったりするんですけれども。
それでもそんなに恵まれた環境にはないということですね。
ないですね。全くないです。
そうか。でも、我々、どんどん今、日常生活支えてもらってる、まあ、その割合高くなってますよね。
そうですね、はい、トラックドライバー、まあ、トラック輸送リソースっていうのはやはりかわいそうっていうことで、例えば時間指定なんかをですね、皆さん使っていただいたりとかしてると思うんですけれども、言い方がちょっと物扱いみたいに聞こえて不愉快かもしれませんけれども、限りある資源だと思って、はい、より効率的に社会で使っていくためにはどうしたらいいのかなっていうところで、まあ、ご協力いただければなという状況
に来てますね。ということは配達時間は時間指定せずにいつでもいいに丸した方がいいってことですか。一般
であったりとか、もっと言うと置き配、宅配ボックスですね。
はいはい、
はい、できればあちらをですね、使っていただいて、でも例えば僕なんかでもパソコンをですね、買った時はさすがに時間指定で頼みますよ。置き配は嫌ですよね。
TPO のものに合わすということですね。はい、いやいや、大変勉強になりました。ちょっとまだまだ聞きたいんですが、ちょっと時間が来てしまいました。
はい、よくわかりました。
いや、よくわかった。
ありがとうございます。
さすがです。
ありがとうございます。
さすが、主戦場物流業界、なりわいは IT 御用聞き。
まさに。
ちょっと、任意保険考えよう。
あ、そうですね。いろいろと勉強になる。
ちょっとご相談してみてください。
そうですね。上限500万じゃとってもじゃないけど。
気をつけないとね。まずは安全運転でね。
そうですね。250キロで暴走して、
ダメですよ。
オービスにドーン。
ダメです。
最悪だ。
本当に。先は物流ジャーナリストの坂田良平さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月3日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、今日もズームオンミュージックリクエストたくさんいただきました。
皆さんありがとうございま す。
今日のお題はくるみを割ろうとしたらくるみ割りが割れた時に聞きたい曲というね、辛坊さんの経験からです、はい、
びっくりしました
、まず奈良県奈良市のおいちキャットさん、56歳男性はですね、くるみを割ろうとしてくるみ割り機が割れるなんて、まさしくミイラ取りがミイラ状態で固いくるみに乾杯ですね。負けるね、乾杯ですね。リクエスト曲は長渕剛さんの乾杯感じが違う
だいぶ違いますね、それ、ね、ありがとうございます
。大阪府大阪市のリタホペさん、男性の方、柔道家など格闘家ならくるみを素手で割れるのでしょうかね。アニメ柔らのテーマ曲、永井真理子さんのミラクルミガールをお願いします。
いやいや、くるみじゃないし、
ミラクルミガール、
いやいや
ミラクルガール、そうですね、いい音ですよね、
これですか、うん、本当に割れないんですよ、びっくりしましたね。
そうだもん、ラジオネーム TL125 さん、50歳札幌市の方は、ちょうど伊藤司さんが歌ってましたね、くるみ割る人形とみんな私を呼ぶのということで、
ちょっと待って、
いやこういう歌なんですよ、こういう歌、
そもそも元歌わかんねえし
わかんないですか、はい、少女人形お願いします。
伊藤司さん、
伊藤司さんのこれデビュー曲なのかしら、ね、まあね、昔の曲ですけど、
はいはい、ありがとうございます。
足立のマッサンさん、67歳男性はですね、たまにはピアニストの辛坊さんにリクエストいたします、チャイコフスキーくるみ割り人形。
あ、くるみ割り人形ね、組曲、ね、はいはいはい、名曲うつろいです、はい、
そう、横浜市の、三河屋さん、おそらく最も多くの方が思い浮かべたであろう曲をリクエストします。ミスターチルドレンのくるみ、
バレエ曲、バレエの曲か、まあ、いいや、
バレエでは有名ですね、
はい、有名ですね、はい、うん、
ミスチルのくるみ、ちょっと、
はい、ミスチルのくるみ、うん、ミスチルにくるみっていう曲があるんですか、
ですって。
へ、
これ歌えないよね、そんな時はどうしたらいいという歌詞、こんな場面にぴったりですよねと。
そうなんだ、
うんうん、でね、この曲が20通以上いただいたそうなんですが、はい、横浜市の影丸さん、67歳男性は、石川ひとみさんでくるみ割り人形をリクエストしますと。これ昨年亡くなられた作詞家の三浦義子さんの作詞、石川ひとみさんのデビュー曲かと思ったら2枚目のシングルだそうですということで、ね、たくさんこれはいただきました。
石川ひとみね、私ね、当時石川ひとみと倉田真理子の区別がつかないっていう人が世の中にたくさんいたんですけど、私はこの2人はね、明確に区別がついたんですね。
そうですか、はい、なんか雰囲気似た感じありましたよね、まあ、
どっちも確かに丸顔、
うん、
系ですね、
可愛かったけど、うん、
でも本日のズームオンミュージックリクエストどんな曲か聞いてみましょう、
はい、
ミスターチルドレン、くるみ、
はい、ではエンディングでお届けいたしますので、しばしお待ちください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、お好きなタイミングで送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。静岡の川勝知事が辞職を表明、リニア計画に影響か。静岡県の川勝知事は昨日、今年6月の定例県議会をもって辞職する意向を明らかにしました。今月1日の静岡県庁の入庁式での訓示の中で、県庁はシンクタンク、野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりとかと違い、皆様は頭脳知性の高い人たちと発言し、職業差別と捉えられかねないとの批判を招いていました。これまで川勝氏はリニア新幹線の静岡工区について環境への影響などを引き合いに出して懸念を示していました。
なかなか、
うん、
一言で言うと 何でしょうね。
何でしょうか、ね。
増山さんの表現だとどうなりますか。
いやちょっとなんか言いづらいですけど。
言いづらいですけど、はい、どうぞ。
いや私に言わせるんですか。
いやいやどうかな。一般の人どう思うのかな。
いやでも考えられないですよね。こういう、まあ、
少なくとも
ご発言をされる、
パーソナリティとかキャスターはできないですね。
そうですね。放送はちょっとできさない。
頭脳知性の低い人なのかな。
まあ、お言葉を借りて。
いやこれ今あの静岡県知事の皆様は、県庁はシンクタンク野菜を売ったりだけどね、うん、これ細かい配慮をしてるんです。野菜を売ったり だけだと農業関係だけを敵に回しますが、野菜を売ったり牛の世話をしたり、まあ、これも農業関係だけど、まあ、あの畑のやす、うん、牧畜それから物を作ったりとかっていういわゆる、うん、生産現場全員全部
そんなとこで並列扱っ ってもね、しょうがないと思います
。と違い、皆様は頭脳知性の高い人たち
を
入庁式ですか、ね、なんか あのね政治家も調子に乗ってね、目の前の聴衆に受けようと思って、はい、なんか言うことがあるんですよ、うん、私はねそれでまあ、過去いろんなあの不適切な政治家の発言はありますが、そのたんびに、うん、まあ、それいちいち上げ足取るのは好きじゃないなっていうのが私の個人的な印象なんですが、今回の発言は別にあのギャグで受けを狙った感じじゃないんですね。入庁式で真面目なスピーチをしてて、別にそこでギャグ取る必要もなければ取るつもりもなかってこれ言っちゃうっていうのと違いっていうのは、うんうん、この人たちバカだって言ってるのと同じことだからな。
どこからどう切り取ってもですよね。切り取りって言いましたけれどもね。
だからなんかだけどこの人すごいのはですね、はい、過去むちゃくちゃ言ったりなんかしてですよ。そうですね、私なんかまあそれは確かにな、あの県議会の人たちを相手にですね、うん、ヤクザゴロツキがいる、反対する人に県議の資格はない。ヤクザゴロツキ、はい、認めましょう。私の許容限度内です、は
い、そうですか、
はい、まあ、本当にひどい人がいるのは間違いないですね、地方議員の中にはね、で静岡文化芸術大学の学長、女子学生らと視察したエピソードを紹介して、学生について11倍の倍率を通ってくるからみんな綺麗、顔の綺麗な子はあまり賢いことを言わないとなんとなくもう綺麗になる、よくわかんねえなこれ、意味がわかんねえなこれ、などなど、実は何回も暴言と言われたことがあるんですが、だけどなんですけど、はい、選挙強いんですよ。
不思議ですね。
どのぐらい強いかというとですね、今4選の途中で辞めるらしいですけど、6月までに本当に辞めたとしてね、仮に本当に辞めたとすると、うん、4選の途中で辞めるんですが、その4選した前回の県知事選の時に川勝さんはですね96万票近く取ってんですね、うん、で、敗れた自民推薦が62万人だからぶっちぎりですよ、
うん、
で実は同じ顔ぶれでその一つ前、4年前の選挙が行われてるんですが、この時の川勝さんの得票数が83万だったんで、実は暴言その他が相次いでるんだけれども、10万票以上上乗せしてるんですよ、前回の選挙の時に。だから静岡県においては絶対 あの人気を誇ってる。理由は分かんないんですけども、どうやら一つにはですね、例のリニア問題っていうのがあって、あの静岡県以外の人にとってみたら、この人が一人でなんかリニアの建設妨害してるってイメージがありますよね、で、評判悪かったりなんかするわけですけれども、うん、静岡県の人にとってみたら、あの北部をちょっとかするだけなんですよ、うん、リニアできたって静岡県には何のメリットもねえじゃんって多分静岡県の人は思うわけですね、北部の山間部を数キロピュッと通るだけですから、そこに駅があるわけでもないのに、なんか静岡県メリットないよねっていうのがきっとあって、で静岡県知事としてはこれ反対するということで、少なくとも県民の支持を失うということがないと、
なるほど。
で今までその大井川の水がどうのこうのとか、アルプスの環境がとか、いろんなことを言って反対してたんだけども、はい、それがレトリックだったということが実は今日行われた記者会見で分かったのは、今日の記者会見のちょうどこの番組の、最中に行われたもんなんで、書き起こしが手元にあるんですが、その中で何て言ってるかというと、今回辞めるということを決めた理由は、 正式にリニアの開業が延期されました。これ、もともと2027年開業だったのが、はいはい、早くとも2034年以降ということで、ね、7年以上正式発表として先延ばし、リニアの開業が延期されたことが辞職の意向を固めた理由の一つだと明言してます、はい、つまり今までいろんなことを言ってたのは、要するにリニア開業を遅らせるということが目的だったということが、まあ、語るに落ちるっていうか、まあ、見事に証明されたわけですけれども、この人ちょっとね、私問題だと思うのは、まあ、問題だと思うことはいっぱいあるんですけども、はい、1期目2009年に知事選に立候補して、その時の公約が退職金は受け取りません、うん、この知事とか政令指定都市の市長とかの退職金ってすごいことになってまして、4期4年やるとですね、4000万とかなんですよ。1期で4000万で、これ2009年の知事選の時には公約だったんで、はい、確かに1期目の4000万は受け取ってないんです。ところがね、2期目終わった時に4000万受け取ってます。3期目終わった時の4000万も受け取ってます、
はい、
都合もう8000万以上退職金だけでですよ、で今回任期あと1年ぐらい残して辞めるけれども、はい、おそらく3000万ぐらいにはなると思いますから、トータルの退職金は1億円以上ですよ。
あ、すごい額になるんですね。やっぱね、
大阪市長知事が偉いなと思うのは、あの退職金は廃止しますと言って立候補したんで、はい、もう今に至るも大阪市長も大阪府知事も、何期やろうと退職金条例変えない限りはもう出ないことになってるわけです、うん、ところが静岡の場合は1期目は公約だったんで受け取らないという判断はしたんだけども、別に条例変えたわけじゃないので、2期目以降はシステム的に受け取れるシステムを温存してたんですね。だから2期目3期目と4000万4000万受け取って、おそらくトータルで1億円以上の退職金だけで1億円以上ですよ。ちょっとやっぱね、地方自治体一体どうなってんだっていうことの、私はその発言がどうのこうのもありますけども、うん、それ以上にちょっと日本の地方自治ってこのままでいいのかと、
まあ、見直す点は、まあ、
これ一つ象徴的にこの知事がいろんなことを教えてくれたよなと、まあ、もちろん反面教師という意味ではあります。
そうですね、はい、ズームオンでした。
ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、三河屋さん、ゆゆうかさん、レオパパさん、小日向さん、ゆこぺこりんさん、ママッキーさん、そらやまちゃんさん、へんじみさん、8人の皆様からのリクエストです。ミスターチルドレン、くるみ。くるみというのはどうもこの歌詞を見ると聞くと、女性の名前のようですね。
そのようですね、
はい、これではない。
違いましたね、辛坊さんがね常に手にしてる鬼くるみではなかったということで、リクエストどうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは伊集院光の種をお送りします。そしてその後5時50分からは日本放送ショーアップナイターです。今日はスタジオには日本放送東島恵里アナウンサーです。
はい、お邪魔します。5時50分からバンテリンドーム名古屋で行われる中日対巨人戦を、両リーグでホームラン王を獲得した山崎武史さんの解説でお送りしますよ。予告先発は中日が大野雄大、巨人がメンデスと発表されています。日本放送ショーアップナイターでは春のあつらじキャンペーンを実施中なんです。現金お肉にクオカード観戦チケットが当たる、あつキャン総額100万円相当プレゼントとしてもらって嬉しい豪華プレゼント盛りだくさんでお送りしています。今日は MLB ソウルシリーズ限定グッズ、そしてホームランが出るたびに美味しいビールが当たります。嬉しいですよ ね。この後の日本放送ショーアップナイターぜひお聞きくださいね。
東島アナウンサーでした。
ありがとうございます。
ナイタースタジオよろしくお願いします。
行ってきます。
さあ、明日6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん、自民党派閥の政治資金問題、台湾東部のマグニチュード7を超える地震について現地台湾からレポートをお届けします。で、午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは木曜日ですので飯田浩司アナウンサー登場です。
ちょっと試しに頼んでみよう、う
ん、何ですか。
ちょっと上司であるところの増山さんから。
無理です。
そんなこと言わないで、ちょっと頼んでみてください飯田君に、はいはい、川勝知事ができないかとか。やっぱり今一番トレンドは川勝知事だろう、
まあ、ある意味旬ですけどね。
旬だけど、なんか川勝知事の喋り方と聞いた時に何も思い浮かばないよね。
そうですね、意外としゃべりはストレートな、癖のないというか、
だけど暴言の数々はありますんで、暴言の一つぐらいはなんかね
まあありますけどね、あえて言うのもね、難しいと思いますよ。
だけど県会議員にヤクザゴロつき
なんかね
なかなかすごい知事さんがいたもんだね。
こうやって字面で見ると笑っちゃいますけどね。
笑っちゃいけませんね。
そうですよ、はい、
その通りです、
はい、
ということでございまして、とにかく私はどうやってくるみを割るかで頭の中がいっぱいでございました。
まだ悩むんですか。
いや皆さんのアイデアは、全部
試してみてください、
はい、したいと思います。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
また明日また明日